新学校では楽器の仲間に1週間のインターバルがあります。先日後期のインターバルを利用して2泊3日新学生4人で那須塩原にあるアジア学院に行ってまいりました。アジア学院はご存知の方も多いと思いますが、アジア、アフリカ、太平洋地域の農村共同体で働く農業指導者を養成する専門学校です。今年度は13カ国から21名の学生が9ヶ月間の実践的な学びをしています。短期・長期のボランティアも受け入れており、私たちのような短期の滞在者のための体験プログラムも用意されていて、研修生とともに生活をし、体験を通してアジア学院の理念を学びます。英語を共通語としていて、朝と夕方のワーク、朝の集い、日中のアクティビティなど、すべて英語でなされます。研修生はもちろんのこと、ボランティアとして短期・長期滞在している方々は皆農業に関心があり、アジア学院で行っている有機農業を学ぶために来ています。しかし言葉・文化の違いに加えて、興味・関心も異なる立場の者同士ですから、すれ違いも生じます。特に私たち新学生のように農業に対する関心も薄く、経験もないものは時に足手まといになることも多く、野菜の苗を植えたり雑草抜きをしたりといった本当に簡単な作業でも、細かい説明を聞いて理解しないと間違えてしまったり、すれ違いが生じます。共に作業をするうちに自然に役割分担がされ、助け合い協力し合うこともできますが、やはり文化の違い、立場の違いを感じること、すれ違いを感じることもありました。なぜ最初にこのようなお話をしたかと申しますと、今日の福音書日課であるピラトからの尋問におけるイエス様とピラトとのやり取りは、対話が成り立たないちぐはぐなやり取りが続いているからです。イエス様はユダが率いる兵士たちに捕らえられると、大祭司のもとに連行されます。大祭司カイアファのもとに送られ、尋問を受けた後、総督官邸ピラトのところに送られ、尋問を受けます。それはユダヤ人には人を死刑にする権限はないからだと記されています。しかしピラトはどういう罪でこの男を訴えるのかと問うているように、イエス様の中に罪を見出すことができません。この言葉は今日読みしたところの少し後、19章6節でも、私はこの男に罪を見出せないと繰り返されていますから、尋問をすればするほどピラトは主イエスの無罪を確信せざるを得なかったということです。それに対してユダヤ人たちは、この男が悪いことをしていなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょうと言い、罪の内容を明らかにすることなくピラトに審判を委ねます。ピラトはユダヤ人たちによって引き渡されたイエス様を呼び寄せて尋問しなければならない、そのような状況に追い込まれました。裁判の間、ピラトは官邸の外に出たり中に入ったり行ったり来たりを繰り返します。官邸の外に出れば ユダヤ人たちはピラトに対して圧力をかけ、主イエスの死刑の要求をぶつけます。官邸の中では主イエスを裁かなければならない、その罪を見出さなければならない、そのような立場にあるのに、イエス様の言葉の前にピラトは途方に暮れています。ピラトの第一の問いは、お前はユダヤ人の王なのか、から始まります。しかしそのピラトの問いに対してイエス様はイエスノーで答えることはせず、逆にピラトに問い返します。あなたは自分の考えでそう言うのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。自分の考え、自分の判断ではなく、他人がそう言ったから、すなわち自分を引き渡したユダヤ人たちがそう言ってるから、彼らの受け売りで言われるままにそう言っているのか、と問いただすのです。イエス様は、お前はユダヤ人の王なのか、というピラトの問いを重く受け止め、ピラト自身の考え、ピラト自身の判断で通っているのか、と問われるのです。このイエス様の新たな問いに対して、ピラトは自分が他人、ユダヤ人たちの言うがままにここに立たされているということを指摘され、私はユダヤ人なのか、というよりも、私はユダヤ人であるわけがないではないか、何を言っているのか、というような返答をします。お前の同胞、すなわちユダヤ人や祭司長たちがお前を私に引き渡したから、致し方なくこうして尋問しているのだ、と苛立ちをあらわにします。この時点ではピラトはイエス様がなぜここに連れてこられたのか見出すことはできず、第二の問い、お前は何をしたのか、と問うのです。しかしこの問いに対してもイエス様は自分のしたことについてはお答えになりません。すれ違いの返答をされます。私の国はこの世には属していない。ピラトの問いをはぐらかしたようなすれ違いの返答です。なぜこのようなすれ違いの返答をされたのでしょうか。イエス様は何を意図されているのでしょうか。私の国、イエス様の国はこの世とは別のところにあって、この世と関係がないということなのでしょうか。ローマはこの世の国であり、ユダヤもこの世に属しています。この世に属している国とは、国境があり、国境で囲まれた領土をめぐって緊張関係があり、権力争い、戦争になることもあります。周囲と敵対関係にあり、閉鎖的な国さえもあります。しかし私の国はこの世に属していないということは、ローマでもなくユダヤでもなく、国境線で囲まれた領地ではなく、この世のどんな国境線をも超えた神の国、これが私の国と言われます。私の国は国境線で囲まれた、その国を治める王によって支配され、軍隊によって守られる国ではなく、ほぼろぼされることはない神の国に属していると言われます。しかしこの私の国、神の国はこの世と無関係であるということではありません。事実イエス様は人の子として神様がこの世に使わされた方です。そしてこの世において神様の言葉を語り、 神の技を、神様の技を示されました。そして神の国の到来、神の支配を示されました。ピラトはイエス様のこの返答を聞き、ますます混乱していきます。それではやはり王なのか。これがピラトの第三の問いです。ピラトには、私の国はこの世に属していないという言葉は理解できず、あくまでもこの世を治める王という理解にとどまっているのです。この問いに対してイエス様はやはりそのままの返答はされません。私が王だとはあなたが言っていることです。そして私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来たと、自分がこの世に来られた目的を明らかにするのです。ピラトのこれまでの3つの問いに対するイエス様の返答をもう一度振り返ってみたいと思います。あなたは自分の考えでそう言うのですか？それとも他の者が私についてそう言ったのですか？この問いは私たちに投げかけているように思います。私たちは、あなたはイエスが何者だと言うのかという問いに対して、人がこう言っているから、人の考えや判断に依存することなく自分で向き合わなければなりません。イエス様こそ生ける神の子キリストであると返答することができるかと問われているのです。一体何をしたのかというピラトの問いに対して、イエス様は何をしたかという返答はしていません。そしてご自身がこの世に属していないと言われました。私たちは一体何をしたのかというピラトに対して、イエス様が神様から使わされた方としてこの世の真っただ中で働かれ、2000年前も今もそして永遠に変わらずにおられる方であることを証しすることができるかと問われているのではないでしょうか。それではやはり王なのかというピラトの問いに対して、私が王だというのはあなたが言っていることだとイエス様は返答します。あなたは私が永遠の王なるキリストであることを告白することができるか、私を信じることができるか、この返答は私たちに委ねられているのではないでしょうか。ユダヤ人たちから引き渡された罪人に対して何の罪も見出すことができないピラトはますます混乱し、4つ目の問いを発します。真理とは何か、真理とは何なのでしょうか。真理とは隠れていない、明らかである、はっきりしている、ありのままに現れているという意味の言葉です。真理とは何か、これはイエス様ご自身が教えてくださいました。私は道であり真理であり命である。真理とは何か、イエス様ご自身が真理であることを語られます。真理について証しするということは、すなわち真理を知る、イエス様を知る、神様を知る、そしてイエス様を信じる ということです。教会の暦では、今日は聖霊降臨の最終主日、永遠の王キリストと言われる一年最後の主日です。来週から対抗節アドベントに入ります。町中が賑やかな飾り付けがされ、クリスマスが近づいていることを告げ知らせています。しかし、この世の現実に目を向けると、自然災害による被害は絶えません。愛する家族や生活の場すべてを失い、悲しみの中にある方々はたくさんいらっしゃいます。日々の生活に困窮する、苦しむ者もたくさんいます。格差社会はますます広がっています。また世界中で紛争、戦争は後を絶たず、対話による平和的解決はますます難しくなっている現実があります。しかし、神様はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛され、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得ることを約束してくださいました。この世に使わされたイエス様は真理であり、私たちに先立って歩むべき道を示される方であり、希望の光です。真理を知る、イエス様を信じる、イエス様を知る、その道は私たちに備えられています。混沌としたこの世にあって、疑い深く信じることすらできない私です。でもイエス様はそんな私にも、すべての人の希望の光となってくださいました。限りない神様からの恵みを受けて、喜びを持って希望の光を求めて対抗節を迎えましょう。お祈りをいたします。恵みの神様、あなたは愛する一人をイエス様をこの世に使わしてくださいました。私は真理であり、道であり、命であるとイエス様が示してくださった、真理の道を歩むことができるものとさせてください。あなたから受けた限りない愛と恵みに感謝いたします。主の御名によって祈ります。アーメン。